はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。この前ですね、久しぶりに東京行ってきたんですよね。結構久しぶりですよね、東京は。去年の8月に横浜に行ったのかな。で、東京、もうどんだけぶりやろ。1年ぶりぐらいですかね。まあ、なんで行ったかっていうと、マッスルマニア2019 in 両国、俺たちのセカンドキャリア。を両国国技館に見に行ったわけなんですよ。まあ、マッスルっていうのは何かというと説明しますと、DDT プロレスリングっていうプロレス団体がやっているプロレス興行なんですよね。キャッチコピーは行こうよプロレスの向こう側っていう。まあ、どんなプロレスかっていうと、演劇色の強いプロレスなんですよね。試合の中で、まあ、途中で映像が入ったり、興行のクライマックスね、エトピリカ、博士太郎のエトピリカが流れて、スローモーションで物語が進行していったりするっていう、いわゆる新日本プロレスとか、まあ、みんなが、イメージしてたり、みんなが、まあ、プロレスって言えばこういう感じっていうプロレスではないんですよね。演劇色の強い、まあ、プロレスを考えたプロレスといったらいいんでしょうか。これがね、前回やったのが2009年10月6日ですね。マッスルハウス10。後楽園ホールやった。こっから9年ぶりですよね。まあそれまでも、まあちょこちょこね、その、マッスル提供ダークマッチとか、まあ、大花帝国主催興行マッスルメイツの2015とか、まあちょこちょこやったりしてたんですけどね、まあ、いや正式にって言ったらいいんですかね、まあ活動、またしますって言ったのは、今回のマッスルマニア2019なんですよね。活動、まあ、マッスルマニア2019自体は、去年、もう1年ぐらい前にはやるの、発表してたんやったかな。DDT が両国で、2月16日と2月17日、2019年、2月16日と2月17日に、興行するってことは発表されてて、で、土曜日にマッスルやりますっていう。ってことでね、マッスルがやることが決まったっていう。9年前はね、マッスル、ハウス10ね、見に行きたかったんですけどね、平日で行けなかったんですよね。まあ、この時はまあ、マッスル主催って言っていいんですかね、してる。マッスル酒井が家庭の事情のように引退することを、が決まったんですよ。まあ家庭の事情っていうのは新潟で堺世紀っていう会社をまあやってるんですよね。堺の実家が。でまあそこの家業を継ぐことになって今は専務やったかな。のために引退しますっていう。まあその後スーパーササダンゴマシンというマスクマンという体で、まあ、活動は再開してるんですけど、それでまたマッスルも復活っていう。いやでまあ両国国技館当日ね、まあ、当日東京、まあ、当日行って、でまあそれまではブラブラ時間を過ごしてっていう。六本木に行ったり浅草に行ったりっていう。なんか東京行ってすることないと浅草に行ってしまうっていう。浅草行くとまあブラブラしてると楽しいし、お寺でお参りもできるしっていう。でちょっと遠くからスカイツリーとか見れるしってことで言ってしまうんですけどね。で宿は錦糸町、両国の隣の錦糸町で撮ったんですけどね、駅から近いんですけどね、繁華街の中でしたね。場所はね、隣やったかな、風俗の無料紹介所があるっていう。なかなかのね、環境でしたけどね。 まあ、繁華街の中にあるとは聞いてましたけどね。あ、でもここまでとはって感じでしたね。で、まあ、両国行って、試合はね、いろんな試合があってっていう、マッスルの選手として活躍していたペドロ高橋の引退試合が最初にあって、まあ最初タッグマッチなんですけど、ペドロ高橋引退するのに、ペドロ高橋が試合決めずに他の選手が試合を決めて終わるっていう。で、これでは引退試合としては微妙なんでってことで、再試合で青木真也と試合したんですけど、まあ負けたんですよね。で、そこで引退して終わるっていう。で、第2試合、純烈新メンバーオーディション2019年時間差入場バトルロイヤルっていう。まあなんでこれ、純烈が出たかっていうとね、まあその純烈との試合の前にはプロレスラー格付けチェックっていうのでね、格付けをやってたんですけどね、まあなんで純烈が出てきたかっていうと、純烈のメンバーの酒井和義がだいぶ前なんですけどね、マッスルのリングでプロレスラーとして上がってるんですよね。まあそれの縁もあるんでしょうけどね。で、純烈がまあメンバーの不祥事で5人から4人になったのに触れて、で純烈の新メンバーを今日決めようってことで時間差バトルロイヤルっていう、まあ時間差バトルロイヤルっていうね、あの時間差でどんどんこう選手が入ってきて、で最後に残った選手が純烈新メンバーっていう、まあホールとかギブアップとか、あとはオーバーザトップロープっていう、だからトップロープを飛び越えてリング外に落ちたら失格っていう、まあだからこうロープ飛び越えてまたリングに行ってたら、下に落ちなかったら OK なんですよ。あとね、これすごいモヤモヤするかもしれないんですけどね、いわゆるトップロープ越えずに、やったらいいっていう。まあだから要はリング下に落ちなかった、トップロープ越えてリング下に落ちなかったらいいっていう。言うたらリング下に机があったとして、そこの机に乗ったら別に失格じゃないっていう、また戻ってくることもできるっていう。で、いろんな選手が時間差で登場してきて、で、これ酒井和義も参加して、酒井和義が最後まで残ったら純烈は4人っていう。で、今回最後に出てきたのはアンドレ・ザ・ジャイアント・パンダっていう、これ何かっていうとね、北海道根室市にある新根室プロレスに所属するプロレスラーっていう、一応設定は3メートルっていう、まあ、ジャイアントパンダってギミックなんですよね。で、その巨大パンダと戦って、まあ、負けたんですよね。負けたんで、アンドレアジャイアントパンダが純烈新メンバーで終わったところで休憩っていう、まあ、今回両国なんでね、マス席やったんですよね。いや、マス席ね、今回マス席を僕マス席座ったんですけどね、勝って僕は2人で使うっていうね形式なんですけどね、まあ、椅子じゃないんですけどね、やっぱちょっと硬いですよね。クッション持ってきててよかったなっていう。で、休憩後は水曜日のダウンタウン演出の藤井健太郎プロデュースの試合っていう。まあこれに安田大サーカスのクロちゃんと山里亮太が参加してきてっていう。ネットニュース先にアップするんで、 その通りに試合してくださいっていう。だから失神って出たら失神して出てくださいとかっていう、失神してくださいとかっていう、何々してくださいっていう、常に先に出てきたネットニュースに合わせて試合してくださいっていう。でその試合終わった後、メインのアントーニオ本田対 DJ ニラのシングルマッチっていう、あ、これ言っても誰も分かんないですよね。もうものすごいマイナーな選手なんで、まあ、だからメジャーな選手呼んで試合したら盛り上がるんですよね。でもそれは他でもできるじゃないですかっていう。でマッスルならではのってカード考えたとこに、このが、アントニオ本田対 DJ ニラっていう、これもまあ盛り上がりましたよね。最後スローモーションになって、でロッキーネタを展開して終わるっていう。まあロッキーっていうのは映画のロッキーですよね。まあこのためにアントニオ本田のセコンドには、アントニオ本田の父親の渡辺哲がセコンドで出てたんで、あの俳優の渡辺哲ですね。で最後スローモーションっていう、これ多分見たらポカーンってなると思うんですけどね、試合の途中でエトピリカが流れていって、で選手の動きがスローモーションになるっていう、でその合間合間に映像が流れるっていう画面に、で試合が終わるっていう。いや、わけわかんないんですけどね、わけがわかんないんですけど、もう見て感じるしかないっていう、ついていけなくなるかもしれないんですけどね。まあだから本当よくわかんないですよね。わかんないけどなんか見てしまうっていう、まあ、面白かったですよね。まあマッスル、まあ1年に1回ぐらいはやりたいなとは言ってましたけどね、マッスル境は。まあマッスル堺のお父さんの社長が今度勇退するそうなんで、まあそうなると今専務の堺がまあ社長になるのか、なるんだろうなと思うんで、大丈夫かなっていう。考えちゃうんですよね、プロレスについて。マッスル見てると何なんだろうっていう、何なんだろうって、モヤモヤとかも含めて楽しいっていう。また来年も見たいですよね。で終わってまた錦糸町に戻ってきて、でホテルにねチェックインした時は3時過ぎやったんでね、まあそうでもなかったんですよね。繁華街って言ってもまあ静かやったんですよ。もう帰ってきた頃には10時前は行ってなかったかな、9時半過ぎやったかな、やったんでね、もう繁華街もう全開でしたね。もうあちこちで客引きいるし、もう無料紹介所頑張ってるしっていう、そこをね歩いてホテルに戻るっていう、まあその前にご飯食べてっていうね。まあね、女の人に女性どうですかって聞かれるのは恥ずかしいよねっていう、あれね、呼び込み女の人やと恥ずかしいよねっていう。でもすごかったですよね。来年も見たいですよね、マッスル。で次の話題なんですけどね、京都の高台寺でね、仏教の教えを分かりやすく説明するアンドロイド缶のマインダーが報道関係者に公開されたっていう。いやーすごいですよね。制作費5000万円、顔や底部分はシリコン製で大半はアルミニウム材がむき出しになってるっていう。でまあ マインダーが約25分間の飽和をしたっていう。飽和はね、プロジェクションマッピング技術で四方の壁に映し出された聴衆と対話するように進行っていう。まあこれからは実際に人を前でやるみたいなんですけど。で、半田心経の内容をテーマに動いて語りかけるっていう。ここまで来たかって感じですよね。まあ、これ自体はね、大阪大学の石黒博士教授の研究室所属している小川光平講師の協力を得て制作っていう。まあこれ石黒博士教授っていうのは誰かっていうとですね、まあ日本のロボット研究者ですね。有名なところではね、マツコロイドを作った方なんですよね。マツコロイド、ね、もう終わった番組なんですけどね、マツコとマツコっていう日テレでやってたバラエティ番組、世界初のアンドロイドバラエティっていうのに出てきたマツコロイドを作られた方なんですよ。僕これ見てますけどね、人間そっくりのアンドロイドはどこまで人間に近づけるのかっていうコンセプトで、それをマツコと一緒にマツコロイドを使って検証するっていう。まあアンドロイドバラエティ、こうアンドロイドを作るっていうね、これが仏像にも観音にもなったっていう。これ今後公開するみたいなんですけどね、半田心経の教えについて説明っていう。だから高台寺の執事長は、後藤執事長は、仏が語りかけると仏教の教えがもっと分かりやすくなるのではないかっていう、多くの人に来てもらい仏教の本質を考える機会になればと話したっていう。まあね、そもそもね、これをどうこう言う時点前に僕ら仏教の本質とかって分かってないですかね、仏像がどうとかっていう。まあこれはこれでありじゃないんですかって思うんですけどね。まあだからこれがね、今後 AI が導入されたら、これ自分の考えで法話とかしていったりするんかなーっていう。まあ、まあ、それそもそもまあね、イワシの頭も新人からって言いますからねっていう。まあだからだんだんありがたいんじゃないかなっていう。まあこれもね、観音菩薩像として魂を迎え入れる開眼法要を行った後法話したっていう。抵抗はあるかもしれないんですけどね。まあでもこれもだんだん受け入れられるんじゃないのかなっていうか、まあ歌は仏像だってね、人が作ったもんですからね。これも人が作ったもんでっていう。で、ロボットってどんどん進化していってますからね。 AI とかで、 Android、まあ、だからそこら辺の抵抗感もだんだんなくなっていくんじゃないのかなっていう。まああとはね、結局喋る人形と喋る仏像どう違うか問題っていうねっていう。結局仏像の格好してるからありがたく思えるのかっていうと、もうそうとしか言いようがないよねっていう。だから同じ内容の話をお坊さんがすんのと、普通のそこら辺歩いてる人がすんのとっていうのと一緒ですからね。やっぱ何々がするからありがたみを感じるとかっていう、まあどう、まあ仏像は話さないからありがたみがあるっていうのもあるかもしれないですけどね。話さないからこっちで汲み取っていって、こっちで解釈していって、でこっちでいろいろ考えていってっていうのもあるかもしれないですけどね。でもまあこれはこれでありじゃん と思うんですけどね。いろんな いろんなものがあっていいと思うんですけどね。普通の観音様で喋る観音様っていう、まあかといって AI で進化していってもね、何でもかんでも観音様で喋ってもっていうのもありますからね。そこら辺はやっぱり規制とか管理する側の意思も加わったりもするんかなっていう。まあ確かにね、観音様にねお布施がどうとかね、いろいろ仏教にですね懐疑的なこと言われてもまずいんでね。まあそうなると誰かの意思になるんですけどね。まあそれですと仏像だって誰かの意思で作って、誰かがの意思でこういうデザインになりましたってやつですからね。 AI アンドロイド問題難しいですよね。受け入れられるかどうか、もう受け入れられるかっていうか、もう受け入れるしかないんじゃないかなっていう。いずれはねないとやっていけないというか、もうそういう社会になるでしょうしっていう。まあだからまあスマホ使っていく人に対してのガラケーみたいな感じの生活を選択もできるかもしれないですけどね。便利な方向に行きゃいいんですけどね、こうやって。ロボットになったらありがたみがなくなるっていうのもあるんでしょうけどね。まあでも、これ言い出すとね、そもそもみんな法話とかも聞くっていう。僕もお坊さんとお話しすんのってね、法事の時ぐらいですよ。まあ、まあ、お寺とかお前行くこと、まあその時ちょっと話すこともあったりもって言いますけどね。まあだから別にね、何に感銘を受けるかですよね。内容ですよね、誰が話すんじゃなしにっていう。いやだから別にこれもええんちゃうかなと思いますけどね。次の話題ですけどね、今期はねドラマまあちょこちょこ見てるんですけどね、3年 A 組とか、3年 A 組今から皆様人質ですっていう、卒業まで残り10日で先生が担任生徒を集めて、今から皆さんは僕の人質ですって言って、で爆発起きて、でもう出れなくなるんですよね。いわゆる他の階に降りれなくなるっていう。でまあトイレは行けて、で教室と隣の美術準備室やったかなには行けるっていう。でまあ先生がみんなを人質に取って、で真実に向き合う授業を始めよう。これね、クラスの影山レイナって子が自殺してるんですよね。その真相を解き明かそうっていう。でまあ解き明かそうなんですけど、まあいろいろ出てくるっていう。その動画を撮影したの、動画アップしたのはこの子とか、で動画を撮ったのはこの子とか、動画を撮るのを指示したのはこの子とか、で動画を撮るのを指示するように持ちかけてきたのは半グレ集団とか、でその半グレ集団に依頼した人がいるとかっていう、どんどんいろいろ出てくるっていう。で菅田将暉が教師演じてて、生徒と真実に向き合う授業してて生徒に語りかけるっていう。まあどんどん話が展開していくっていう。 一体犯人は誰なのかっていうね、まあ正直、あ、これ中学生とか高校生の頃だったらエラハマしてたかもなっていう、なんか大人なってから見ると、あ、きついっていう、なんかそのね、語りかける内容が、高校生にこういうこと言わなあかんのかなって感じのやつでね、あ、恥ずかしいっていう、なんかね、僕その頃はもうおっさんだったんでね、もうあの昔流行った携帯小説を読んでるような気持ちなんですよね。あ、だからまあ言ったらあれなんですよね、あ、自分がもう対象年齢じゃないよなっていう、対象年齢じゃないからもうこれ恥ずかしいと思うねんなっていう、まあだから見ててあーとはなりますよね。まあ面白いんですけどね、まあなんかドラマとかでもありますよね、面白いんですけど、自分がもうこれ対象、俺対象じゃないよなっていう、俺向けには作られてないよなっていう、この年齢向けにはっていう、まあ言うたらあれですよね、小学生が黄昏流星群読むようなもんですよね。ああ、まあピンとこないっていう、まあだからここら辺が対象年齢やったらエラハマにするんでしょうねっていう、そう考えるとなんか寂しい気持ちとか、だからもうどんどん増えてくるんでしょうね、対象年齢じゃないっていう、もうドラマとかなんか漫画とかもどんどんそうですからね、年取っていくとっていう、まあ面白いけどいまいちハマりきれないっていう、なんか変な感じですよね。では今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。